数学沼ラジオ。
このポッドキャストでは数学の基礎から応用までさまざまなテーマを取り扱い、数学の魅力をお伝えします。
じゃあ今回は、最初の問題に立ち返ろうと思っていまして、
はい、いよいよですね、大詰め最終回、はい、
大詰めですね。
はい、
ただ先に言うと、断っておくと、今回の話と一番初回の話では出てくる結果は確かに変わるし、
うんうんうん、
こっちの方が多分もっともらしいというふうに感じてくれると思うんですけど、より厳密な話だったりとか、もしこれ以外の考え方も実はあったりするというのが、はい、あるので、今回だけの話だけでちょっとこうだったんだっていうふうに思ってもらうよりは、興味がある人はもうちょい進んだ話をね、ぜひ調べてもらいたいなっていうことを頭に入れた上で、今回の話をある種エンタメとして聞いてほしい。
わかりました。まあまあ、でも、それほどのね、厳密性というか、正しい解法みたいなところとかっていうのは、なんかこれまでの話を聞いてて、もっともっと突き詰められるところあるんじゃないかなっていうのはみんな感じてると思うから、大丈夫だと思います。
うん、まあそうですよね。まだ、なんか、何もしてないですもんね、俺は。
まだ何もしてないよ。なんか永遠にさ、会議してるみたいな感じだね。
そうですよね。そうですよね、
なんか製品作んなきゃいけないのに、ずっと会議して何も着手してないみたいな感じだ。
ああ、なんか僕がよく会社で怒られるやつだ。すいません、ちょっと余談が過ぎましたが、はい、今から話すと、無限本の棒を折った時に少なくとも1本は真ん中で折れる確率はっていう問題だったと思います。はい、
そうでした。
で、これもう一回考え直すと、すごい素朴に考えたんだったら、無限本の棒ってんだから、一本ぐらい真ん中で折れててもいいでしょうっていう、どんぶり感情的な感覚で、1だっていうふうな考え方。確率は絶対どれか一個は少なくとも折れてるだろうって言い切る、100% 折れてるっていうふうに言い切る論調。
まあ、そうね。
あともう一個言ったのが、その棒を一本取ってきます。一本の棒を、N 等分します。N 等分したうちの1個は多分真ん中なわけだから、
うん、
その真ん中で折れる確率っていうのは N 分の1なわけですよね。
そうですね。
ただ、ちょっと今回は少なくとも1本とかっていう風な感じで、いわゆる余事象みたいなことを考えた方がいいような言葉が含まれているので、うんうん、1-N 分の1っていう感じで、真ん中以外で折れる確率っていうのを1回考えてみてます。
はい。
で、真ん中以外で折れる確率が 1-N 分の1で、それが、今 N 本あると仮定しましょう。N 本ボーってあると。うん、そうすると、うん、真ん中以外で折れる本が、1-N 分の1の N 乗みたいな感じで確率として出てきます。
うんうん、
で、今回それぞれの N っていうのは、つまりその N 等分するっていうやり方と、うん、棒を持ってくる数っていうのはそれぞれ無限だったので、N を無限に持っていくと何が起こるかっていうと、うん、1-N 分の1、括弧閉じの N 乗の N をそれぞれ無限に持っていくと E 分の1になったんですよね。
うんうん、そうでしたね。
はい。これはネイピアスの定義からいくんですが。
はい、定義ですね。
はい。これは何を指してるかというと、この E 分の1っていうのは、すべての棒が、真ん中以外で折れる確率っていうふうになってるはずなんですよね。
うん、真ん中以外で折れる数ですね。そうですね。
はい。で、今回出したのは少なくとも1本、どれかが折れてればいいわけなんで、こいつを余事象と見立ててあげて、1-E 分の1っていうのが今回出したい確率でしたっていうのが、僕が言った話です、最初に。
はい。初っ端に言いました。
はい。で、これには多重に問題があるからってことでいろいろと定義していったはずなんですが、
うんうんうん、
今回ちょっとそれに新たな解法を設けようと思いまして、まずですね、棒を持ってくるっていうことは変わらないんですよ。ちょっと今回やろうとしてることは、一本の棒を持ってきてくださいっていうのは変わらないんですけど、
これは今、ごめん、第三勢力の話した、
ね。第三勢力の話をしようとしてます。すいません、ちょっとそうです。第三勢力の話をします。
第一勢力
第一勢力は1。
が1。答えは1である。
はい。
第二勢力は答えは1引く E 分の1である。
はい。です。
はい。で、第三勢力ですね。
第三勢力です。第三勢力は多分今までの議論をきちんと聞いてくれた方はもっともらしいと思ってくれるはず。
おー、なんかそれが答えなんでしょうね、多分ね。
まず、一本の棒を持ってきてみると、はい、その一本の棒から真ん中を選ぶ確率っていうのが、これまでの議論をきちんと精査した人なら、ゼロだって思うと思うんですよ。
うん、あー、N 分の1じゃなくて。
じゃなくて。まず N 等分するっていう行為に、はたまた意味があるのがもう不明なんですが、
うん、
その、実数から1個点を取ってくるとかっていう行為は、つまり点を1つ選ぶという操作は、以前お話ししたその有理数が、 有理数の速度が0であるということを考えたときに、うん、1点の速度が0であるよみたいなのがあったと思うんですよね。
ありました、ありました。はい、有理数の、ね、長さを測っていったときに、長さ0だよっていうところですね。
そうです。だから、まあ、ドットみたいなところっていうのは、まあ、いわゆる確率が0になるわけですね、うん。ドットを選ぶ確率っていうのは。
そうでした。
はい。で、これっていうのは実は、ちょっと立ち返ると、ほとんど至るところって概念にもあって、つまりその1個の点を選ぶっていう操作はあまりにも微小操作なわけで、うん、確率でもゼロみたいなものなわけだから無視していいよみたいな状況なわけですよ。ほとんど至るところでそんなことは起きませんということを言ってます。
はい、そうですね、はい、そう言えると思います。
だそこ以外のところが選ばれることがほぼ全てのことが起きますよっていうふうに言えるわけなんで、うん、つまり真ん中以外で折れる確率っていうのが1になるんですよね、普通に。
もう確かにシンプルに1ですね、そうなるとね。
はい、1になっちゃうんですよ。
はい。真ん中以外で折れる確率、ね。
はい。真ん中以外で折れる確率が1になります。
うんうんうんうんうんうん。
で、その1っていう確率が、まあ今回その無限法起きるって言ってるんですけど、
うん。
1がまあ無限上されても、まあそれは1なわけですね。
1の1乗も、1の2乗も3乗も、そうですね、はい。何回やっても1に1かけたら1ですね。
はい、まあ、1の無限上が不定形であるって話とかちょっとありますけど、
うん、
まあ、それに興味がある方はぜひ数三の話を見ていただくといいと思うんですが、とりあえず普通に1の無限上は1なわけで、
うん、
でそれを考えてみると、無限本の棒を折った時に全てが真ん中以外で折れる確率が1になるんですよ。
ああ、そうだね。全てが真ん中以外で折れる確率、はい、
はい、じゃ逆に少なくとも1本って言ったらそれが4乗だから 1-1 ですよね。
うん、ってことは0。あれ、第三勢力と第一勢力が真反対すぎて引いてるんですけど。
面白いですよね。
うん、なんかしかも、うん、どっちもそれらしいですね。
だからどこを起点とするかでかなり考え方が変わるし、つまり第一勢力の時の問題はおそらくどこを重視してたかっていうと、うん、無限本の棒を折って折ってるんだからどれか1本ぐらい折れてるでしょみたいな状況なわけですね、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうふうなことを考えるのか、第三勢力の人は1本の棒ですら真ん中で折ることが不可能なのに不可能なわけなんだから、そんなことを無限化やっても無理だって、そもそもの確率が0なことをひたすらやってもそれは0ですよっていうふうなことをただ言ってるだけなんですね。
あー、そっか。
だからそのどこを視点とするかによってで考え方が違うんですけど、うん、今回 その数学の話を多分踏まえていくと、うん、一番3回目に言ったやつの方が最もらしいだろうっていうふうに思うと思うんですよ。
そうですね。これまでの話で言うと第三勢力が最も数学的に厳密で、
なんか正しそうですよね、はい、
うん、そう、正しそう。
そう。でも面白くないですか、なんか数学って実は答え一つのはず、一つじゃないですか普通に考えたら。
はい、
でもなんかその解釈みたいなところ、いわゆる考え方がそれぞれ最もらしいにもかかわらず答えが違うし間違いが発生していると、どれかには。
そっか。これちなみに、はい、植物的な人間で申し訳ないんだが、これ答えは第三勢力で合ってますか？
答えは第三勢力で合ってると僕も思いたいですね。
自信ないんだ。またどんねん返してくるかもしれない。
いや、まあ少なくとも一度には間違ってるだろうっていうのは分かるんですけど、
うんうんうん、
3が最も、僕は今までの話を踏まえると3が最もらしいと思っているんですけど、残念ながら僕が読んだ本にこれに対する回答が載っていないっていうのがあって。
これはちなみに有名な問題ですか、なんたか問題みたいなのつくぐらいの話なんじゃないかな。
いや、そんな流レベルの問題ではないんですけど、僕がちょっとこれも今回がほぼ最後の回なんで、これのその速度の話とかの、どの本を参考にしたか言うと、
うん、
速度確率ルウェイグ積分っていう原圭介さんっていう方が書かれた本で、
はい、
で、それの一番最初に書かれてる問題なんですね、これって。
また説明文にも載せときましょうね、それね。
はい。これ、本当面白くて、一番最初のその問題のきっかけが。うん、で、この問題そもそもは、ルイス・キャロルっていう、何でしたっけ、不思議の国のアリスを書いた作者ですね。うん、
ああ、聞いたことあるというか、そうか、そうか。不思議国になるか。はい、
が、書いた、ピロープロブレムスっていう本があるんですけど、
うん、
まあ、その本に書かれていた問題で、
うん、
今のやつがあったわけですね。その無限本の棒を折ったとき、はい、無限個の棒の本を折ったときに、少なくとも1本は真ん中で折れている確率は、みたいな問題が。 で、それに対する回答が、ルイス・キャロル自体が出した回答が 1-1/4 なんですよ。
うんうんうん、
ただこれは、まあ、ある種半分ジョークで、多分ルイス・キャロル自身もこれが本当だとは思ってないわけですね。
うん、
最もらしそうなものを書いてるだけだと思います。
はい。
はい、ただまあ、この時には、いわゆる僕らが今お話ししていたルベーグ速度とか、速度論の話が全然厳密に定義されていなかった時代なので。
うん、ああ、そういう時代なんだ。
はい。だから、そのできる限りなんか面白そうな形で解放を出すと、確かに 1-1/4 っていうのは最もらしいんですよね。
うんうんうん。こう、あ、でも、ルイス・キャロルってね、1832年から1898年ですよ。
はい、そうです。
だからたった100年ちょい前ぐらいの話。
はい。ちょうどそのぐらいの時期ですね。本当に、わかんない。僕はちょっと前後関係を、数学史がめっちゃ強強の人間じゃないからわかんないですけど、
うんうん、
ルベーグ積分が生まれたのも大体そのくらいで、ルイス・キャロルが生きてたのもそのくらいみたいな、そんな感じです。
ああ、そうなんだ。
はい。
もしかしたら、キャロル積分とかになってたかもしれないですね。
ルイス・キャロルの積分になっていた可能性も、まあ、ルイス・キャロルが多分その不思議なクリアリスを書かず数学だけひたすらやってたらもしかしたらそれはあるかもしれないですけどね。
あ、そうね。
まあ不思議なクリアリスも、まあ、書いた経緯がね、自分のなんか甥っ子に向けて書いた本とかって言いますけど。
あ、そうなんだ。
はい。だから人に向けてってか、なんかそのパブリックに発表するために書いた本じゃないっぽいんですよね、あれね。
うんうんうんうん。
まあ余談はともかくとして。
うん。
うん、というのが今回のまあ、ちょっともやもやするかもしれないですけど、
うん、
まあ、お話でした。
はい。
無限というのを取り扱い側はいかに、こう、厳密にというか、注意深くやらないと変なことが起こるかっていうのが分かっていただけたんじゃないでしょうか。
うん、はい、そうですね。なんか騙し絵みたいですね。有名なやつで、例えば、若い女性と年老いた女性。ローバーみたいな、
はいはいはい、
はいはい、作詞とかってありますけど、
ありますね、
なんかその見方次第で結果が全然違ってくるっていうのは、まさに騙し絵とか作詞みたいな話だなって思ってました。
あ、確かに言われていたらそうかもしれないですね。
うん、そうだね。なんか、
あ、でも、
うん、どっちもどっちもね、見たら正しさは、どっちもというか、どれも、3つとも正しさはあるんだが、結果がやっぱり全然違ってくるっていうのは、なんかすごく示唆深いなって思いましたね。
まあ確かに。まあその、騙し絵とちょっと違う部分は、
うん、
まあ今回に関して言うと数学だからどれか一つに正しいもの、最も正しいものが、だから正しいものがあって。
まあそうか。
はい。ただ、まあ僕がそれをどれが正しいですっていうふうに今明言できないって言ったらそれだけで。
うんうんうんうん。
最も正しいのは僕じゃなくて数学の世界なので、数学の世界では何かしらの正解が存在しているという状況ですね。
はいはいはい。ああ、いいっすね。確かになんかね、最初聞いたときはだいぶとっかかりづらいなと思ったんだけど、まあこれまでいろんな、こう、武器、装備を見つけて、改めて問題に挑んでみたら、また全然違う見え方がしたっていうのは、すごい興味深かったですね。
いや、そう言っていただけてよかったです。
うん。
まあ、ちょっと消化不良な感じにはなっちゃいますけど。
はいはい。
うん、まあまあ。
そういうね、新しい視点を獲得したという意味ではすごく良かったと思います。
そう言っていただけて良かったです。
倒せない相手は、倒せない敵は一旦出直した方がいいね。
そうですね。
うん、強くなって。
そうです。なんか分かったふりするとかが一番やばい気がしますね。僕やりますけど、やりまくりますけど。自分の
今も分かったふりして解説してる説あるからね。
ああ、そう、全部分かったふりしてね。
うんうんうん。まあでも十分、こう、数学の奥深さと、ね、奇妙さと、そしてインタレスティングな部分っていうのはすごく感じ取れました。
ちなみに今回聞いた話、今回全体を通して聞いた中で、
うん、
一番興味深かったというか、これは印象に残ってるってものありますか、何か。
やっぱり、オールモストエブリウェア、ほとんど至るところ。これはもう興味深かったというか、表現を絶対どっかで使ってやろうって感じですね。
ああ、確かに。それはほとんど至るところで成立してるよねってい
う。うん。いや、言いたいね、それは。
言いたいですよね。
これ、なんだろうな、役者というか、これを日本語訳した人にも敬意だね。
オールモストエブリウェアっていうものをほとんど至るところ。
そう。
にした人。
これがかっこよすぎるね。だって、オールモストエブリウェアって直訳するとさ、まあ大体どこでもぐらいじゃん。
まあそうですね。
そう、それほとんど至るところでっていう表現をした、その、なんかセンス、俺に感激しました。全く本筋と関係ないけど。
いや、確かにそうですね。翻訳書いてる人とかも大体数学者。ほとんど数学者ですね。
そうですね。いや、すごいな。こういう知らない世界がまだまだあるんでしょうね。もう本当一旦ですもんね、数学の。
まあ、
端の端の端ぐらいの話。
そうですね。まあ、今、速度確率やってるので、現代の潮流下流とメインストリームをやれてるとは思うんですけど。
あ、そうなんだ。確かにそのあたりの話も聞いてみたいですね。なんかこの歴史的にどうこうとか、いわゆるこう授業で習うのって古典だと思うんですけど、現代って何やってるんだろうとかってすごい気になりますね。
そうですね。まあ、現代、いろんな人がやってるってなったら、やっぱ確率になりますよね。ただ
確
まあ、
かにそう。
数学の多分王道って言ったら、多分ですけど、代数幾何になるんですが、まあ、代数幾何の話はちょっと難しすぎるので、また別枠で簡単な話をしようとは思いますけど、まあ、
了解です。
いろんな分野があって、確率はまあメインストリームの部類だと思います、今は。
は興味深いな。そもそもその数学にはいろんな分野があるのところからも知らないですからね。ただ教科書をやってきただけの人間にとっては。
確かに解析とか代数とか、いろいろとありますけど、線形代
そうっす
数とかなん
ね。
かいろいろと、こう、大学の授業だと。
今回で言うと、大きい分野で言ったら確率でいいの？
ちょっと難しいですね。
あ、コラ
こ
ボレーシ
れ
ョンして。
は、ただ、大元で扱ってるのは確率なので、確率論とかの文脈で捉えるのがいいかな。だから一つの分野だと確率論ですね。
OK。確率論。まあ、で、あとは速度論か。
速度論ですかね。
いや、了解です。まあ、今回でこのシリーズ一旦幕を閉じますけど、また次回以降も何やるか ですね。ちょっと、楽しみにしていただきましょう。じゃあ、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。